The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日は皆さんに大きな慰めになる御言葉を何箇所か開きます。ペンか鉛筆を用意して書き留めておいてください。もし車の運転中だったら、聖書の箇所だけを簡単にメモして、後で聖書を読める状態の時に見てください。きっと大きな恵みを受けることができるでしょう。まず最初は、詩編37編です。37編5節です。短い、暗記しやすい聖句ばかりですので、暗記していつでも使えるようにしておいてください。私たちはいつも、ほとんど毎日のように何らかの問題に悩まされたり、必要が生じたりします。時には突然問題が生じる場合もありますし、絶えず問題が心にかかっている場合もあります。そこで、神が共におられることや、神の力や、あなたに対する神の愛をお伝えすることで、神はあなたに慰めを与えられるということをお話ししたいと思います。今日の御言葉を通して、神が共におられるだけではなく、神があなたを心配しておられ、あなたの人生に介入されることを確信し、あなたが悲しみの中に喜びを見出し、再び幸せになれることを信じます。心配したり悩んだりしている人の中には、習慣的な罪があることで苦しみ、圧倒されている人がいるかもしれません。家庭や職場や近所の人との人間関係の問題があるかもしれません。さまざまな問題があります。国家の状態や政治状況の問題かもしれません。あなたは今も戦争している国に住んでいるかもしれません。あるいは、部族間のさまざまな闘争の問題があるかもしれません。神の御言葉を引用することで、そのようなあなたに何らかの平安と幸せと慰めを届けたいと願っています。では、詩編37編5節から始めましょう。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。私はこの御言葉を子供の時に暗記しました。いろいろな翻訳がありますが、意味は、神が働いてくださる、神が責任を持ってことを成し遂げてくださるということです。まず、あなたの道を主に委ね、主に信頼しなければなりません。そうすれば、神が働いてくださるのです。これははっきりしています。どういう意味だろうかと、あれこれ考える必要はありません。神に委ねるなら、神が面倒を見てくださるのです。神が解決策を示してくださり、答えを与えてくださり、あなたの人生に介入してくださり、何らかの解決へと導かれます。詩編37編5節をぜひ覚えていつも使ってください。少なくとも週に1回か2回は口にして、この御言葉にとどまり、慰めと喜びを見出してください。次は箴言からです。箴言3章6節です。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。これは言い換えると、あなたのなすことすべてにおいて、キリストを第一としなさい。そうすればあなたは成功するという意味です。なんと素晴らしい約束と慰めの御言葉でしょうか。あなたのなすことすべてにおいて、キリストを第一としなさい。そうすればあなたは成功します。これは人生の公式です。これは私たちが毎日のお手本にすべきものです。ですから、毎日の生活を始める前に思い出すことができるように、洗面所の鏡に貼っておくと良いかもしれません。あるいは、車のサンバイザーに貼っておくのも一つの方法です。車に乗るたびに、このことを考えることができます。 私は自分の車のサンバイザーにこのような短い御言葉をいくつか貼っています。神の助けによってどんなことにも取り組むことができると毎日確認することはとても慰めになりますし、助けになります。どんなことでも、どんな問題でも、深刻な借金でも、身体的な障害でも変わりはありません。詩編37編5節の言うように、神にすべてを委ねれば神が面倒を見てくださいます。箴言3章6節にあるように、キリストを何よりも第一とし、キリストに支配していただくなら、あなたは成功します。けれども、その成功は世の考える成功とは限りません。例えば、この世的には裕福にはならないかもしれませんが、神の目から見るときに成功なのです。それが最も大事なことです。イエス・キリストを第一として、キリストに支配していただくなら、キリストがあなたと共にいてくださって成功を与えられます。これは素晴らしいことではありませんか。次の聖句に行きましょう。イザヤ書40章29節と31節です。もちろん30節を飛ばす必要はないのですが、最も重要な部分を強調して、それに焦点を合わせるために飛ばしました。死を待ち望む者は、新しく力を得るのです。全く疲れ切っている、力がなくなり、もう前に進めないと思う、そう感じることがあるでしょう。歩くことすらできないと感じるかもしれません。すべてが悩みの種になり、全世界が自分に敵対しているかのように感じ、疲労困憊してしまうことがあります。生きていることさえ鬱陶しく、打ちのめされて、ただ寝転がっていたいと感じ、何もかも投げ出したくなるかもしれません。神は、あなたが自分の足で立ち上がり、前進することを願っておられます。ここで最も大事なことは、神を待ち望むことです。私たちは、神がとても遠くにおられ、私たちに何の関心も示しておられないように感じることがあります。私もそのように感じることがあります。祈っている時でも、神は聞いておられるのかと思うことがあるのではないでしょうか。ダビデも詩編の中で、神よ、あなたはどこにおられるのですか。私の祈りを聞いておられるのですか。どうして答えてくださらないのですかと言っている箇所があります。そして突然、その祈りのただ中でダビデは言います。主よ、感謝します。あなたの御手を見ることができました。あなたは私の人生を支配しておられます。あなたが治めておられます。そして彼は再び神を賛美します。これが神からの慰めです。打ちのめされている、疲れ切っている、全く力をなくしている。そのような時、あなたの道を主に委ねてください。詩編37編5節です。主に信頼してください。主はあなたのために働いてくださいます。また、箴言3章6節を見ました。これらの御言葉を書き留めておいてください。あなたのなすことすべてにおいて、キリストを第一としなさい。そうすればあなたは成功します。そして今度は、イザヤ書40章29節と31節を見ています。死を待ち望む者は新しく力を得ます。これが大事です。死を待ち、神の時に神に計らっていただきましょう。神の時は私たちの時とは全く異なります。私たちは神の時に信頼しなければなりません。私たちはすぐに起こるべきだと考えることがありますが、それがすぐに起こることは良くないかもしれません。神はそれをご存知です。神はいつがふさわしい時かをご存知です。そしてふさわしい時が来たら、神は決して遅くなることはありません。神の時は必ず最適な時です。神を待ち望みましょう。神に信頼し、神を見上げ、神に確信を持ちましょう。神はあなたに 新しい力を与えられます。神はあなたを再び立て上げてくださいます。あなたを起こして立たせてくださいます。神は個人的に関わってくださるお方で、私たち一人一人を愛し、一人一人と共にいてくださるとは、なんと素晴らしい慰めでしょうか。もう一箇所、御言葉を開きましょう。パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙、ローマ人への手紙、12章15節です。皆さんは、好きな聖書箇所や、心に語りかけられた御言葉があり、それを囲んだり、印をつけたりしていることでしょう。これは私の好きな聖句です。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。このローマ人への手紙12章15節で言うのは、誰かが悲しんでいるときには、その悲しみを一緒に悲しみなさいということです。心配していることや気にかかっていること、あるいは恐れていることなどを理解しようとすることです。家族が崩壊しそうで恐れているかもしれません。子供に手を焼いて困っているかもしれません。どんなことであれ、相手が悲しんでいることについて共感し、話し相手になり、心配事を理解し、必要を満たすのです。彼らと一緒に祈り、あなたが神の御言葉から慰めを受けるように、彼らを慰めてください。彼らに対する神の御手を彼らが見ることができるように、あなたが彼らのために祈っていることを言ってください。私たちはイエス・キリストにあって兄弟姉妹であることを告げることは、クリスチャンのできる素晴らしいことだと思います。この番組の今日の目的は、あなたの慰めとなり、あなたの助けとなる御言葉を知らせることです。まず、詩編37編5節、次に箴言3章6節、それからイザヤ書40章29から31節、そして最後にローマ人への手紙12章15節を見ました。これらの聖句があなたにとって意味を持つものになることを願います。これらの箇所を書き留めて聖書に挟んでおき、折々に参照し、聖霊があなたに励ましを与え力づけ、神が共におられることを知ることで慰めを得られますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。